何の話しようかな。
この間ね、ヒゲポンさんの家族と飯を食いに行ったんですよ。
うんうん。
じゃあヒゲポンさんの奥さんがこのポッドキャスト結構ファンらしくて、
あ、そう。
うん、たまに聞いてるって言ってて、
あいつふざけんなって言ってた。
話わかりますとか面白いですかとか言ったら、いや、ヒロシがすごい面白くてって言ってて、いや、ヒロシっていう人はいないですけどねって言ったら、なんか広島さんのことをずっとヒロシヒロシって言ってるらしいんですよ。
いいねそれ。
いや、ヒロシは最高だねっつって言ってました。
なるほどね。
でも、あれでしょ、広島さんの奥さんとかも、広島さんが出てる回は友達からなんかメッセージが来たりとかするらしいじゃないですか。
ね、って言ってた。誰のことかは知らないけども。わかるのかなと思うけどね。
内容でしょ？
うん。まあ僕は基本的に難しいこと何も言ってないから、まあわかるんだろうけどね。うん。他の人のやつとかはもうヒゲポンの回なんてわかんないでしょ、あんなの。
ねえ、もう用語がもうわかんないしね。
うん。
とりあえず横文字カタカナでなんかいろいろ難しそうなこと言ってんな、みたいな。
ねえ、難しそうすぎるよ。みんな他の人難しいことばっかり言ってるからな。聞いてても分かんないし何言ってんのか。
まあそれがいいっていう話もあるよね。もうすぐ眠りにつけるみたいなさ。
あ、
何言ってか分かんないから、
ね。うん。一回聞いただけじゃよく分かんない話とか時々あるもんな。って思って。後で調べないと何言ってるか分かんないことあるよ、時々。
うん。いや、僕も聞いてて、話半分ぐらいで、相槌打ってるだけの時は、まあ、密かにありますけどね。
まあ人によって需要というかね、あれが多分違うだろうけど、
うん、
難しい話以外には興味がないっていう人もいればね、難しい話はどうでもいいっていう人もいるだろうし。
そうね。いや、ある程度難しくないと学んだ気にならないっていう人がいるっぽくてさ。
まあ学ぶために聞く人はいるんだろうね。僕何か学ぶためにポッドキャストを聞いたことがないから。うん。技術系のやつもただね、面白いから聞くっていうのと、技術系の話を英語でしているのを聞くということのために聞くっていうか。
うん、うん、
うん。その内容じゃなくてね。
そうだよね。
うん。内容じゃなくて、英語でディスカッションをエンジニアとするっていう、その場にいるっていうことにするための練習的な感じで聞くことはあってもね、内容別にだからどうでもいいんだよね、僕は。それで学ぼうっていうし、気が全くないからね。
その辺のね、モチベーションは聞く人によってだいぶ違うだろうね。うん、ね、
僕はまあ一応社会派ってことになってるからね。このポッドキャストでは。なんか
ご意見番ってことになってるよね。
なんか社会派のなんとかって言われてて、なんかそうなんだと思って。社会的なこと言わないといけないかと思ってるんだけど。ちょうどまああるけどね。
うん、まあありそうだね、今日は。
うん。うん、
まあ前回の、まあ、お詫びと訂正からじゃあちょっとやりたいんですけど。
あ、そう。お詫びするんだ。うん、
まあ、しないですけど。
あ、そう。伊藤計画の悪口言ったことを。
そっち？そっちもあったね。
難癖じゃねえかと僕は思ったけどね。言ってることはわかるけど。
あれでしょ？あの、白朗さんが言ってたやつで。
うん。あいつ、主人公日本人だとか、アフリカの情勢とか、お前知らずに書いてるだろうとか、もう、言い出すと文句はいくらでもなるんだけど、
うん、
あれ、読者日本人だからね。読者日本人なんで、アメリカに住んでアメリカマニアの我々がね、納得するような、人間描写とか内面描写とかになると、どうなのっていうのはあるんだけどね。なので、あれでいいと僕は思うけど。
うん、そう、広島さんに僕も教えてもらったんですよね。
そうそうそう、
ハーモニーとか、虐殺機関とかね、うん、これ面白いよって。うん。でもあれ、ちょっとこの間の番組でも話しましたけど、今、アニメ化されて、アメリカでも、今ちょっと、小さい映画館で上演しているみたいですよ。
アニメか？
うん。アニメ映画化されてますよ。
あ、そう。
うん。で、白朗さん情報によると、ハリウッドで映画化、実写映画化される的な話もしてましたね。
虐殺機関が？
うん、だと思います。ハーモニーだったかな？両方だったか忘れましたけど。
ハーモニーの方はなんかわかるんだけど、虐殺機関の方はちょっと最後のところは、難しいと思うんだけどね。本人も多分すごい、この病床に伏せてて、すごいこう、急いで帰ってる感があるっていうか、多分、生きてたら、もう何回か書き直 したいんじゃないかと思うんだよね、多分。一番最後のとことかはね。なので、あのまま映画化って、まあどういうふうに終わらせるのかなとちょっと思うけど。まあアニメだったらいいかな、でも。
うん。いや、さっき言ってたけど、まあ見てる人が日本人だから、日本人的なアメリカ人描写でもよかったかもしれないけど。
うん。
実写化、ハリウッドで実写化とかなると。
だいぶ変わるだろうね。
うん。そういう気はしたね。
まあでも難しいんだよね。日本人がアメリカ人を描くっていう場合、当然日本人が考えるアメリカのステレオタイプになるし、
うん、
で、アメリカ人がアメリカ人を描くときは、アメリカ人の、アメリカ人によるアメリカ人のためのステレオタイプになるんだよね、やっぱり。で、それは事実かどうかっていうと、ね、結局ステレオタイプなんで、
そう
ね、じゃあ、ああいうなんか日本人みたいな内政的ななんかね、内側に行くようなアメリカ人がじゃあいないのかって言ったら、多分そんなことはなくて、すんごい少ないけど、多分、少ないってこ、少ないかどうかもわかんないけどね、少ないと我々がこう思ってるっていうか、僕が思ってるだけで、そういうやつは実はすごくいる気がするから、うん、なので、じゃあそいつが主人公だった場合、こいつは全然日本人じゃんってなるのかっていうと、そんなはずはないはずなんだけど、でもやっぱり見てる側のステレオタイプというのがちゃんとあって、それに外れてると、ね、こう、こんなやつは、誰がこいつ作ったんだ、日本人か、あ、じゃあだからだっていう感じになるから、難しいんだけどね。全員を納得させるっていうのが無理なので、なので、一番多いオーディエンスが期待するステレオタイプにするっていうのが、まあ、エンターテインメントとしては、正しいと。
そうね。
うん。
うん、でそのフォローアップじゃなかったんですよ。
あ、それじゃないの、
じゃなかったです。
なんだ。
ね、なんだっけな。iOS 10で、からビルトインのアプリケーションが消せるようになると。
うん。
で、まあ、それはそれでいいんですけども。まあ、それによって、じゃあ、App Store からインストール、別途リストアできるようになるって話があったんで、あ、なるほど、じゃあ、これはシステムアプリとかが別途アップデートできるようになったりとか、あるいは他のアプリから、そのメールを送るとかいうことのシステムのデフォルトを変えるようになったりするのかなっていう、まあ妄想的なことを言ってたんですけども。
うんうん、
先週の WWDC のキーノートの次の日にあった、あの、ジョン・グルーバーのザ・トークショーというのライブイベントがありまして、そこにあのクレイグ・フェデリギとフィル・シラーが出てたんですよね。で、僕ちょっとライブでは見れなかったんですけど、ポッドキャストとかビデオがちょうどあの収録、僕の収録をした時の次の日に公開されてて、まあそれを見たら、まあそういうことはまあ一切なくてですね。基本的にリストアはできるんだけども、そのアプリのバイナリは本体の中に残ったままで、リストアっていうのは単にフラグをオンにしてまた使えるようにするっていうだけのことで、まあ、システムのアプリとかメールアプリとかそういうシステムで最初から入ってるアプリは OS と一緒にアップデートされるのがセキュリティ的にすごく大事なんで、まあ、そこは変えないっていうことを話してましたね。あと実際に試してみて、あのメールを削除して Siri とかでメールを送るっていうのをやってみたら、あの、その動作はメールアプリが必要ですみたいなダイアログが出てきて、で、App Store に行って入れ直してくださいっていうのが出てきました。
なるほどね。で、実際入れると一瞬でしょ？
そうそうそう。
ダウンロードがしてないからね。
あのダウンロードしてリストアするわけじゃなくて、単にフラグがオンになるだけだから本当に一瞬ですね。
多分一部のあの親は知ってると思うんだけど、ペアレンタルコントロールっていうのがあって、あの一部のアプリを使えなくできるのね、 iPhone って。
うん、
ただ見えなくするだけなんだけど、リストリクションっていう、もう一個親専用のパスワードを作って、 YouTube、 まあ YouTube は今はあれだけど、サファリ見れないとか、そういうふうにアプリをいくつか消せるんだよね、見えなく。もともと。なので多分、そういう機構はそもそもあるから、それを使ってるだけだと思うけどね。
なるほど。アプリとしては、バイナリは中に入ってるけど、ユーザーからは見えない状態にするっていう。
そうそう。それはもう、あの、どの、一番最初のバージョンにあったかどうかちょっと覚えてないけど、もう、大昔からある。まあ、なんだったかな。まあ、あの、iTunes ストアとか、App ストアとか、あとアプリを入れ、アプリをこうダウンロードできなくするとか、そういった機能がいろいろあるんだけど、カメラとかも確か消せるんだったかな。
うん、
カメラとサファリとなんかその辺だったような気がする。フェイスタイムとかその辺だったかな。電話は確か消せなかったと思うけど、
うん、
昔は YouTube があったから YouTube も消せたし、
まあ YouTube もともとシステムに入ってたもんね。
そう、最初はね。それもだから最初、だからそれも消せたんだよね。昔は。見えなくできてて。
まああれは完全に子供にとっては有害だからね。
そうそう。なので。
今はどういう感じでペラレンタルコントロールを有効にしてるんですか？
ロケーションをオフにできなくするとかそういう感じかな。
ああ。まあ子供が使ってるときに。
そうそうそう。うん。あとは、下の子は多分、コンテンツは多分、R 指定とかの辺は見れなくしてるんじゃないかな、多分。
うん。
上のやつはもう高校生なんで、もう関係ないっていう感じで全部 OK なんだけど。
うん。
でもアプリの削除はできなくしてるかな。
はいはい。
勝手に。インストールは、どうせこっち側にこう入れていいかっていうのが自動的にダイアログが出るからそこで認証しないと入れられないんだけど、
あれって iOS9 あたりからできるやつだったっけ？
8だったかな。ファミリーシェアでできるようになったから、8だったかな確か。
それフリーのアプリでも来るの？
フリーのアプリでも誰も家族で誰も入れてなかったら多分来ると思う。確か最初に入れる場合は。で、僕とかが入れてるやつは僕の入れてるやつっていうのは全部見れるんで、全員が。そこから、もうパーチェスドっていうところから行くと、多分そのまま入れれると思う。
そういう機構は元からあったってことですね。
そうそう。なので、それをまあ利用してるだけだとは思うけどね。まあメールとかなんかその辺のアプリが、なんか好きなタイミングでアップデートできるようになったら、それはすごいことだなってちょっと一瞬思ったけど、まあセキュリティの問題もあるっていうのと、まあ、ちょっとなんか、アップルっぽくないっていう気もするかな。
そうですね。まあ、システムインテグリティっていう話を確かしてたけど、まあ、セキュリティもそうだし、その、ビルトインのアプリのバージョンと OS がちゃんとコンシステントになってることが大事だっていう話はしてましたね。
多分そういうふうに、まあ、ブラウザーとかメールとか、その辺のやつも自由にやれるようにするっていう未来があるのかどうかは分かんないけど、あるとしてもまだ降参するタイミングじゃないっていうか、まあ、ハクが言ってたけど、API をこう、とりあえず出して、少しずつでもこう、ね、使ってもらうっていう感じで、
はいはい。
やることはしても、そこまで自由に、ね、メールトゥーはもう好きなやつを自分で設定してくださいみたいなのは、来なくても不思議じゃないけどね。その未来が、
結局来るとしたらそのヨーロッパみたいにレギュレーションが厳しいところでこう有効にしなきゃ売らせないみたいな、そういうのがあった時ですよね。
そうそうだと思うけどね。で、アップルはもう、まあ、現状でもそうだし、もともとの狙ってるところからしてマイクロソフトになろうとしてるわけじゃないから、なのでお前ダメだっていうふうにこう政府側が言うのは Google とかマイクロソフトであって、アップルじゃないんじゃないかなっていう気がするけどね。まあ、アンドロイドがもしなかったら言われてる、もちろん絶対それはね、アップルがその立場になってるから言われるだろうけど、もうね、数っていう意味で言うと、もうアンドロイドの方が圧倒的に多いわけだから、
そうだね。
文句言うんだったらそっち側の方でしょっていうね。
それはありますね。実際どうですか、iOS 10は。
iOS 10は、どうだろうねこれって感じ。ちょっと UI 的になんか、まあ、慣れたけどね、だいぶ慣れたけど、最初見た時はなんか昔 Android で見たような感じだなっていうのやっぱ思ったからね。
あのウィジェットみたいなやつでしょ、ノーティフィケーションエリアのね、
便利っていうか、便利ではあるんだけどね、一番左の画面とかあんま使い道なかったから、これこういう風になりゃいいのにっていうのはもうね、アンドロイドがやってた時からもう、だから何年も前から僕はそれやればいいのになと思ってたんだけど、このタイミングで今やるんだって感じなのと、これがなんかカード型のなんかね、あの見た目になってるんで、周りの空間とか無駄だしとか、
カードなのはまあいいとして、この角丸が僕はちょっと嫌なんですけどね。
まあ角丸も嫌だね。角丸もその空間もなんか無駄というか、なんでこれなのかなっていうね、フラットデザインじゃないじゃんっていう感じがするんだけど、
まあ彼ら的には元からフラットなデザインだったわけではないって言うんでしょうけどね。
まあもともとそのフラットデザインって言って目指してるところがはっきり言って無茶っていうのは僕は思うんだけどね。ちょっとエクストリームすぎるっていうか、結局ねボーダーもなしにしちゃうとかって言ってそれじゃわかんなくねっていうね。狭いからね、こうウェブとかだとすごい広いから空間をめちゃくちゃ自由にこう広く使って図差しみたいな形でねデザインするっていうのはあるかもしれないけど、モバイルやっぱは小さいんでボーダーぐらいいるっしょって思うんだけどね。シャドウはいらないかもしれないけど。
でもあの新しいミュージックアプリとかニュースアプリは、まあ、フラットというのがなんていうのかウェブっぽさが出てきてますけどね、アプリなのに。
なんかタイトルのフォントがバカでかくて、あれも雑誌風だよね。
そうそうそう、
マジでって思ったけど。あれがなんかデフォルトのなんかあのビューコントローラーとかそういうのになるのかと思ってちょっとびっくりしたけど、うん、今のところそうはなってないっぽいので、あれは一部のアプリがアップルの人たちがもうなんかちょっと変わったことやってみたくて我慢できずにやっちゃったって感じじゃない、じゃないかなと思うけどね、
うん、
まあダメっしょあれは。でもね WWDC はねあれだったよ、あれが良かった、ディファレンシャルプライバシー。
はいはい、
前回言わなかったでしょ、多分言ったかな、もしかして
一応言ったんだけどあんまり理解できない状態で話してたんで、
うん、
そんな詳しくは話してないですかね。
もともとそのあのアップルっていうか iPhone、まあ、アップルがこうこれがベストなんだっていうものをこう作って出してきて、
うん、
まあ、それもはっきり言ってベストなんだけど、まあ独善的なわけね。でそれ会はそれだけではもちろんないじゃない、
はい、
で Google は Google でこれだろうって言ってこっちの方が全然いいぜって言って独善的なものを出してくるんだけど、まあ、それはそれで一つの会で正しいんだけど、 Google の場合はやっぱりこう成功の歴史的にやっぱりこうちゃんとこうデータを見て、
うん、
取ってこれはいらないこれはいるっていうのをその客観的にこうね数字を見てあのやっていく、誰か上のデザイナーのハゲの人がこれだって言って無理やり通すっていう感じではなくて、なのでいいものが出てこないっていうふうに iOS 側のこの Apple 信者の僕たちはそうって言うわけだけど、
うん、
逆にその出てきたものが良くなかった時にその良くなっていく方法がアップル側にはそもそもない、
もともとのねアップルの出してるものが良くなかった時の話ですよね。
そうそうそう、それを治っていくものがないので、 Google Android とかねゴミみたいなもん出してんなって言ってても良くなっていくあの方法がそこにはあるんだよね。
あ、
うん、マイクロソフトもそうだけど少しずつこう良くなっていくっていうことをするためには客観的なこうね裏付けっていうかどっちに行けばいいのかっていうのをねやっぱり見ないといけないんだけど、そういうのどうなっとんだろうっていうふうには思ってたんだけど、で今回初めてディファレンシャルプライバシーっていうのでどんなことやってるかこうね取りますこれからっていう宣言をして、
うん、
でまあっていうことはやっぱり何もちゃんと取ってなかったってことなので、なので結局やっぱり独占的にこれが一番いいんだって出してユーザーが全然それ使ってないのにっていうことがいくらでもあったと思うんだよね、うん、まあ、API とかを使うようなものの場合は API のログを見ればね分かるんで、その何が使われてるかっていうのは分かるけども、 UI でこのボタンがどれぐらいの時間かかって押されてるかとか、
うん、
そこの画面に来た時にユーザーが困って戻っちゃったみたいなことはなかなかこう簡単に取れないので、 API 呼ぶわけでもないので そういう場面ではで、そういうようなものっていうのはいろいろと普通のアプリとかだとサードパーティーのライブラリとか使ってこのビューが表示されたタイムスタンプっていうのをダーって取っていくことで、そのビューをどういうふうに遷移して どのボタンが押されてっていうのをこう後で見れるようになってるんだけど、そういうことをね多分やってないんだろうなって思ってたんだけど、やっぱやってないんだろうなっていう感じだよね。でこれからそれやるって言ってるんで、じゃあそういうのを見ながら良くしていくっていうつもりがあるんだなっていうのがちょっと感心したというか、
うん、
なんか問題こう独善的にこうねこれが一番いいんだって言って出して良くなかった時にもちゃんとこう成長していけるっていうか、まあ、最近だと Android もだいぶこう良くなってるから、
うん、
まだまだなんだけど、でもまあその良くなっていく方法がそっちにはあるっていうのがはっきりしてて、で Apple にはないっていうのがあったので Apple 信者的にはすごくいい 話だなって感じだったね。
そういう捉え方ですね、そっちの。
そう。
例えばフォトアプリとか、何ですかね、メールとかもやるんだっけ？その、まあ、いわゆるディープラーニングみたいなものを端末上で、まあ、実行して、そのフィードバックをサーバー側に、まあ、ある程度こう、情報として送らないと、そのアルゴリズムなり、ディープラーニングのデータなりを良くしていくことができないんで、そこに対するフィードバックの話なのかなとは思ってたんですけど。
いや、多分、あらゆるところに使っていくと思うけどね。
うん。
そういう、リファレンシャルプライバシーっていうものを使って、いろんなデータを安全に取るようにこれからしますっていうふうに、一応こう、勝手に取り始めると、後でバレた時大変なので、うん、言っとけばね、あ、これからどんなログでも取れるんじゃない？
まあ一応そういう、それをやるための布石というか。
そう、と僕は理解したけどね。あらゆるところでログをちゃんと取ってって、どういうふうにユーザーが使ってるかとか。だからその、マシンラーニングとか、まあそういったもので、例えばクラシファイした時の結果、ユーザーがどれを変更したとかっていう、その、フィードバックみたいなのを取るだけじゃなくてね。
うん。
あらゆるところで取っていくんじゃないかなっていうふうに思ってるんだけど。なので良くなる可能性があるなっていう。デザインとかそういったところは、それをアプライしちゃう。とおかしくなるので今後も独善的な UI でやってほしいんだけど、うん、でもそれ以外の部分はやっぱり使われてないものとかね、ボタンが分かりにくいものとかっていうのははっきりとあるはずなんで、
うん、
それはね、ログを見た方が早いし、人にこうユーザーをね10人ぐらいこう集めて100ドル払ってこれどう思いますかって、どういう使い方しますかとか、ユーザビリティテストみたいなね、ジョブセキュリティ専門の人たちがやってる仕事をまあね、それはそれで、まあ意味がゼロとは思わないけど、うん、それで良くなるとは僕は思わないんでね、やっぱり。
うん。
うん、使ってるログを見て、うん、たくさんの人が使ってる場合、特にね、うん、少ない場合は、まあ、一人一人聞いて、その一人の人を最大限にね、幸福に、目指してあげるっていうのはいいのかもしれないけど、
うん、
何百万人の人が使ってたらね、そんなランダムに、いくらランダムだって言って、5人、10人ぐらいにね、100ドルぐらいあげて1時間お話聞いたところで、先日ちょっと全然関係ないんだけどさ、今手伝ってるなんか、その iPad のプロジェクトでさ、iPad をどんな風に使ってますかっていうユーザビリティのやつがあって、僕 iPad をやってるから、ちょっとそれ、横で見ててって言われて、
うん、
で話聞いてたらさ、まあ、僕は横でじゃなくて、実際にはその、スカイプかなんかでこう見てたんだけどさ、一人のおばちゃんが、iPad がすごく便利なのは、その、聖書が読みやすいって言って言うんだよ。大きい画面で聖書が読みやすくて、どこにでも聖書が持ってける。でも、すごいこと言うなと思ってさ。でもまあ僕としては、そう、ユーザビリティテストっていうのはそういうものだっていう、ことで、ほらねっていう感じだったんだけどね。だからこのおばちゃんにいくらあげてお話聞いたところで、まあ、それはそれで、その、無価値な情報ではないけども、
うん、
それで UX が良くなってくるっていうもののね、サンプルの位置になるようなものじゃないよっていう、僕は最初からそう言ってたんだけど、ログを見て、見た方が早いって、ログを見た方が正しいって、それで改善していこうって言ってんだけど、ユーザーの意見は大事だって言ってて、でも最初に言ってそのおばちゃんが聖書って言っても、ひっくり返っても受けてさ、すごくない？
うん。いや、その、ソフトウェアサービスとか、エンタープライズとかみたいに、もう最初からターゲットとするお客さんとか、あるいは既存のお客さんに対するソフトウェアアップデートを提供するとかいう、そういう限定的なシナリオとかで、
うん、
もうそのターゲットになる人に対してユーザーテストをするっていうのは、まあわかりますけどね。
うん。
なんかもう、アップルの製品とかわかんないですけど、コンシューマーがもう何十万、何百万人もいるようなところで、まあ無作為とか、あるいは、すごい、特徴的なユーザーを選んだとしても、まあ、5人10人にテストをしてもそれで何が分かるかっていうのはちょっと疑問はまああるっちゃありますよね。
うん、全くこう存在してないもの、
うん、
で本当に完全にこう見たこともないものっていうのの反応を見たりとか、そういった意味では何らかしらのこうね、知見は得られるかもしれないけど、すで、
うん
うん、に使ってるユーザーを呼んでちょっと話聞かせてくださいって言ったところでね、どこを変えてほしいですかとかなんて聞いたってしょうがないんだけどね、ユーザーの話なんて、うん、
最近なんかたまたま複数の箇所で RUM っていう言葉を耳にして、リアルユーザーモニタリングっていうのかな、
へえ、
まあそのユーザーテストとは多分違って、もう実際に端末とかのログの情報とかをまあアノニマイズして集めて 実際のその情報からデータを取る。まあ、サーバーサイドでアグリゲートしたものだけじゃなくて、もうクライアントサイドとか、ユーザーインターフェースの側で取ったものの、あの、ログとかのことを言うみたいですね。
へえ、それは何？モバイル的な文脈の話？
だと思うんですけどね。あとはまあ、ブラウザーとかでも JavaScript で取ったものとか、そういうものなのかなと思うんですけど。
へえ、それはあの、Chrome とかがやってる。
そうですね。
ラッパーとか、ああいうやつ？
多分文脈としては、そのいわゆるニューレリックとかデータドックとか、サーバーサイドの情報を集める SaaS とかっていっぱいあると思うんですけど、
うんうん、
サーバーサイドに送られてきた情報だけでは、そのクライアント側で何が起こってたかっていうのは、まあ想像するとかしかないので、
なるほど、
まあ、それをちゃんと取ってクライアント側でも全部インタラクションを取って、それも一緒に集めてサーバー側のログと付き合わせるとか、そういうまあ手法とかそういう機能のことを多分言うんだろうなと思うんですけどね。
へえ、なるほどね。
まあ、それをちょっと思い出しましたね。
まあ、WWDC のことでもう一個だけ言いたいのは、
はい、
話し飛ぶけど、
ええ、
ウォッチ、
うん、
ウォッチ3、
はい、
ウォッチ3最高でしょこれで。もう何に使うって、時計以外に使い道が全くなかったのに、これでやっと使い道ができるっていうね。
それこそまさにそのウォッチを作ってた人たちはユーザーがどういうふうに使うのかっていうのを全く想像だけでやってたって話なんですかね。
まあそうなんじゃない。あとはあの昔からコンピューター業界的にはバージョン3まではあのいいものが出せないっていう決まりがあるんで、
うん
うん、これウォッチ OS 3なんでね。
そうだね。
これでやっとウォッチですっていう、こっからが。
これからが本番ですっていう。
これから本番ですよっていうことだと思うけどね。いや、これでやっとまともに使えるようになったって感じだよね。
もう今、3を、ベータ版を入れて使ってるんですよね。
うん、もう速攻で入れてる。もう電池全然持たないんだけど、めちゃくちゃ使いやすくなって、普通に。
あの、さっきのトークショーの時にも、ウォッチの話してて、あの、一応主張としては、ウォッチ OS1 なり2なりではかなりコンサバティブすぎて、バッテリーをどうやって1日持たせるかっていうのをすごく大事にした結果、そのパフォーマンスとかをすごく犠牲にしてた部分があったんで、今回割とその辺を緩めて、それでも1日のバッテリーライフっていうのは死守しつつ、あのパフォーマンスも良くしてみたいなことをフェデリギは言ってましたけどね。
確かにね。
でも持たないですか1日。1日
持つ日と持たない日があるぐらい。今までね、持たなかったこと一度もないのね。
うん。
こう買ってからずっと。もう1日半ぐらい持つのよ、大体。
はい。
普通に。なんだけど、もう1日半どころは絶対ないね、それは。もう1日持つかどうかって感じ、
うん。
持たない場合もあるって感じ。それぐらい全然持たないんで、まあ、それを避けたといえば避けたのかもしれないけどね、最初のバージョンでは。そんなのは使い物にならないって言われるよりかは、遅くてもいいから、1日以上は持つっていう感じしたかったかもしれないけど、でも1日半持ってもしょうがないからね、実際。
うん。
うん、どうせ次の日、あのもう使えないんで途中からっていうことは毎晩結局充電しないといけないので1日ギリギリ持つぐらいどんなユースケースでやっても大体1日ギリギリ持つぐらいっていう感じにするのが多分ベストだろうなと思うけどね、
うん、
2日3日持つんだったらいいけどさ持たないんだからさどうせ
ね1日以上は変わらないと
そうだから1日 1.5 だったらもう 1で十分で 0.9 で十分って感じがするけど、うん、バックグラウンドでいろいろ動かせるようになったとかまあいろいろとあるんで、まあ、面白いかなと思ってね、今、テニスこうやりながら、バックグラウンド動かして、試してるけども。まあ、でも完全にでもストックホルムだよね、これはね。
っていうか、あれですよね、何が、その、持たなくなって、別に同じことができて、電池が持たなくなったら全然意味ないですけど、だいぶ使いやすくなったとか、アプリを使う機会がすごく増えたとか、そういうことなんですよね。
そう。簡単にアクセスできるし、あの、使うものがすぐに起動するんで、前はなかなか起動しなかったんで、起動するまで2秒、3秒、4秒ぐらい待って、もうちょっと待とうかなって5秒ぐらいでやっと起動して、はい、やるっていう感じだったんでね、
うん。
なのでもうやらない、もう何もしないっていうことしかできないんだよね、だから実際。うん、で、特にこれ、やっぱり他の人はどうか知んないけど、アクティビティがやっぱり一番大事だと思うんで、
うん、
アクティビティの機能がすごく使いやすくなってるっていうのがやっぱり大きいかな。
アクティビティっていうのは、あの、フィットネス 的なことですよね。
そう、どんだけカロリー使ったとか、どんだけ歩いたとか、どんだけエクササイズしたとかっていうのが入ってる、そのリングでこう3つのリングがこうあって、そのリングを閉じましょうっていうアプリがあって、アクティビティっていうんだけど、それがすごく大事だと思うんだけど、まあ、なので前出た時のバージョンでもそれは結構全面的にこうね自慢してたと思うんだけどでもそれが実際にはすげえ使いにくいっていうね、そもそも起動しないんで。
だって前は機械に立てって言われて立ちたくないっていうことを主張してたと思うんですよね。
うん、レジスタンスだったからね。
うん、それ何変わりましたか？
WWDC さ、うちから行くと結構ちょっと遠いじゃない？毎日さ、30分ちょっと電車乗るわけ。
うん、
パロアルトからサンフランシスコ。で、奥さん家の隣の駅からモスコーニーまで行くのに15分とかぐらい歩くんだけど、
はい、
毎日それやってもかったるいからすごい急いで歩くわけよ、
うん、
10分ぐらいとかで歩くんだけど、でさっさと歩いて、でその日も一日中こうセッション聞いてあちこち歩いてるから、毎日自動的にこう全てクリアしていくのね、
うんうん、
でそうすると月曜日からその金曜日まで何も、まあ、WWDC 行って帰ってくるだけで全部閉じてると気持ちいいじゃない、
うん、
でも土曜日テニスやって余裕でこう消えてね、全部クリアして、そうすると日曜日やったらね、全てね、7日連続達成っていう、奥様持ってないバッジがもらえるっていうことを聞いて、
うん、
そうするとやらざるを得ないよね。
やらざる、もう6日間やったからにはね。
そう、
あと1日だし、
6日間やってあと1日やってね、7日連続をかける3っていう新しい見たこともないバッジをもらえるって言われたらやるしかないのででとりあえずやって、で月曜日なんかふと見たらあとちょっとでクリアってなってたんで、じゃあってなるよねそうするともうね、クリアもうね、僕これで13、14、4日目ぐらいなのかな、
うん、
ずっと続いてるわけ、
うん、
一度もやったことないんだよこのこれウォッチつき始めてから。そんなねことは、日本にこう旅行に行った時に6日ぐらい連続になったことあるわけ、自動的にあちこち本当旅行してるから、
うん、
で多分日本でこう通勤時刻で毎日こうね、痴漢に間違われる危険性を犯しながら、ね、生活してる皆様におかれましてはもちろんこう自動的にクリアしてるのかなとは思うんだけど、
うん、
こんな車社会のねカリフォルニア住んでるとクリアすること自体がもうありえないので、
うん、
なかなかそれがこんな長いことクリアできちゃうとね、やっぱりこうクリアしてないっていうことができない、なかなか。なので早く終わんないかなと思ってる、この悪夢が
多分だからウォッチ OS のバグとかでそのアラートが来なくなったりとか、アクティビティがなぜか実績解除されなくなったりとかするきっかけがないとやめられないですよね。
そうで、それ確かにね、盾っていうのがね来なかったりするわけで、その時もね時々気づいてね、うわ来なかったバカ野郎と思って立ってちゃんと歩いてやってるから、これはだからね、立てと言われたから立ってるわけではないっていうこともちょっとあるんだよね。
ああ、いえ、それも言えるね、うん。
言われてないもんだって。言われてなくても立ってるからね。言われてないことに対しての怒りはあるんだけどね。言えよ、お前って思うんだけど。言われてるから立ってるんじゃないけどねって言いながら。
すごいな。
でも言ってよっていう。
すごいツンデレだね。
うん、毎日やって、本当に。で結局なんか夜とかで、全然あとちょっと足りないとかっていう時はリビングで反復横跳びやってる今
どうしたって感じだねそれは
でやってるとね、その嫁さんも一緒にこう来てね、やってる、
ほう、
懐かしいねって言いながら反復横跳びなんてやんないじゃん。
やんないやんない、腰が痛くなるよ、
ね、それやって無理やりカロリー消費して、うん、リング閉じたりして、
うん、なんかそれソーシャルネットワーク的なものがあるわけ、友達にこう自慢できたりとか。
ソーシャルネットワークってことではないんだけど、うん、今一応奥井さんとシェアしてて、
うんうん、
もうしょっちゅうなんかあれしたこれしたって奥井さんから来る、ワークアウトが終わったどうかどうでもいいことが
それはその本人が書いてるわけじゃなくて、
そう、うん、聞いたら何もしてないって言ってたから自動できてる。で奥井さんも僕のやつがしょっちゅう来てうざいって言ってた僕はもちろん何もやってないんだけど、
うん
うん、多分なんかあれだろうね、クリアするたんびに行くんだろうね、アップデートが。
そうだろうね、
うん、
昔奥井さんそれナイキプラスでもやってたよね、同じようなこと。
やってたやってた。
そういうシステムにすごくこう慣れされやすいのかな。
うん、機械に迎合するタイプだよね
何を言ってるんだって感じだけどな、うんうん、でもまあ WWDC みたいなイベントってあれ1週間ですよね、5日間。
5日間、
あそこでこうそんな歩き回るのが久しぶりっていう人も結構やっぱいるんですかね。
そうじゃないかな。その前とか何にもないよ、僕。本当に。うん。ヘトヘトになるまで歩いてても。
しかもだからあれでしょ、MacBook とか持って歩いてたりするわけでしょ。
そうそう。かなり疲れるよ。
僕の知り合いも日本から来た人が、英語力も大事だが体力も大事っていう話を書いてましたね。
なるほど。でも日本から来る人は大丈夫じゃないのかな。だって通勤するわけでしょ。
まあね、1日でも1万歩とかまで行くのかな、うん、どうだろう。
行くんじゃないかな、余裕で、うん、東京とかで働いてる人は、まあ、渋谷に住んで渋谷で働いてる人とかは関係ないかもしれないけどね多くの人は多分1万歩ぐらい余裕で自動的に歩いちゃう気がするけど。
うん。そっか。まあじゃあ3はかなり良いと。
うん。これもしかして次のやつが出たら嫁さんに使わせた方がいいかなっていうぐらい。
新しいハードウェアじゃなくてももうすでに、まあ、そこそこちゃんと動いてるわけですよね。
うん、
うん、
ただまあなんか買う理由がなんかね、今更買うのは嫌じゃない。
今はちょっとあれですよね。
そう、うん、買う、まあ、高いからさ、アップルの製品って無駄にさプレミアを買わないとさ、もったいないじゃない。
出た時に買わないと損した感があるもんね。
そう、出た時に買わないと絶対ダメなので、なので出るまで待って、出たらもうそれが何でもとにかく買うっていうそういう感じなので、で次のやつ出たら買ってもいいんじゃないかなって思うぐらいだね。今までこのウォッチ OS なんかね、ゴミだし、ウォッチそのものがね、何使ってんのって会う人会う人聞かれるけど、時計だよ時計っていう感じだったからね時計以外に使い道ないよこんなものはって言って、
うん、
言ってたけど、うん、時々こうなんか無理やりこう Apple Pay とかしてる人いるけどさ、ウォッチで見えないし後ろになってこう下向けてたら何やってるか見えないしさ、うん、iPhone でやった方が簡単じゃんって言ってね、こんなの何に使うのかなって感じだね。本当に新しいバンドが出た時にさ、こうバンド買って新しいバンドだねって言われるために持ってるって感じだね。
奥井さんももうバンド3つも4つも持ってるもんね。
うん、僕でさえ3つ持ってるからな
そうそう、あれはやりました、MacOS シエラのウォッチをペアリングするとなんか自動でアンロックできるんでしたっけ。
うん、それはやってない。 MacOS の新しいのを入れるなんてアホだよ
さすがにちょっとチャレンジャーすぎるかね。
仕事で使ってるんだから MacBook を、
うん、
ね、それに入れるって頭おかしいでしょそれが仕事ならまあわかるけどね。
うん、
うん、さすがにね、さすがにそんなことするの奥井さんぐらいじゃないかなバカすぎるよね何考えてるんだと思うけどね
いや、まあ、奥井さんは Mac のアプリとか作ってるし。
そうだね、
まあ、一応テストしたいとかね、したいんじゃない。
新しいなんか機能とかこうもう入れた瞬間に自慢するからめちゃくちゃいい
あれはでもどうなんですかね、近くにあったらアンロックできるということなんですよね。
まあうまくちゃんと動くんだったら便利なんだろうね、
うん、
動くのかっていうのが問題で、でもまあ出すっていうことはそれなりにまあ動くんだろうね。
トークショーでもその質問があって、じゃあ同じ部屋にいてたまたまちょっと席を外してるんだけど、まあ Bluetooth 的にはまだつながる位置にいた時にラップトップを開けたらそれはアンロックされるのかっていう質問が出てましたね。
う
ん、一応でも答えがちょっと直接は答えない感じで、Bluetooth を例えば離れた場所にいて偽装する技術とかあるんだけども、そういうのはちゃんとチェックしてるし、電話とかウォッチから出てるその Wi-Fi のビーコン情報とかを全部利用して本当に 100% その場所にいるっていう状況でないとアンロックはしませんっていう話をしてましたね。
うん、
でもじゃあ本当にその場所にいてでもその人じゃない人、別の人が開けた場合はどうなのっていう質問には直接答えてなかったんですけどね。
まあ本人確認っていうことで言うと本人確認できないから簡単にはね、なのでデバイス確認っていうことだと思うけど、光のスピードがどうとかって言ってたよね。
言ってましたね。
うん、それで物理的な距離をちゃんとこう計算して うん、なんか間にこう入って何かを捨てて中継してみたいなことをやる場合はね、距離が伸びるんで光のスピードがどうとかって、それをちゃんと計算してるとか言ってたけど、まあでも結構セキュリティ的にこれは怖いので、やるってことはよっぽど大事だ、大丈夫だっていう状態だってことが確認されてからじゃない、
うん、いやまずなんかその開けるだけじゃなくて、開けた時にあのプロンプトみたいなのが出て、タッチ ID でパッてやるとか、あウォッチだったらもっと簡単にこう振るとか、あの別の手でタップするとか、
うんうん、
まあ、そういうぐらいのワンアクションがあってもいいかなとは気がしましたけどね。
そうね、
まあ、多分新しい MacBook の場合はタッチ ID のセンサーがあのキーボードの上のあたりにつくみたいな噂があるんで。
本当かね。
それの布石なのかなと思いますけどね。今ファンクションキーがねあるところに LED のバーみたいなのがついて、それがタッチ ID とかあのプログラマブルなファンクションキーになるみたいな、そういう話ですよね。
ね、本当かなと思うけど。わからない。うん。
なんかプロンプト、なんか同じような話ですけど、Google の2ファクターオースの新しいアプリが出てたんですよ。
ああ、あったね、なんかね。
うん。これは僕も言ってみたんですけど、結構いいですね。
ああ、そう、何が違うの？
いわゆる2ファクターオースって、今までだと、あの、SMS を使うタイプと、あともう一つは、あの、アプリ？オーセンティケーターアプリみたいなのを入れて、そこに出てる番号を入れるタイプだと思うんですけど、
うん、
これは、iOS の場合はアプリを入れるのかな。で、Android の場合はもう最初から OS に入っていて、で、自分が Google にユーザー名とパスワードを入れて、認証一回成功したら、その端末にプッシュ通知が来て、で、プッシュの通知のとこに Yes っていうボタンを押したら、それで終わりですね。
え、てかさ、だから、もともとあるアプリと何が違うの？
もともとあるアプリっていうのは、例えばオーセンティケーターのことですか？
うん、オーセンティケーターとか、うん、例えば iPhone、これは Android であるかどうか分かんないけど、
オーシーとか。はいはい、僕オーシー使ってます。うん、いや、オーシーの場合は、あそこに6桁の番号が出るので、それを見て自分で手で入れなきゃいけないじゃないですか。
ああ、そっかそっか、入れなくていいんだ。
入れなくていいです。あのただ、プロンプトが出て、イエス、ノーでイエスを押すだけですね。
ああ、なるほどね。
うん。僕も今会社で Duo っていうあのセキュリティアプリを使ってて、これはあの SSH するときの2ファクターオースアプリなんですよ。
うんうん、
でそれが全く同じことで、 SSH のキーでログインした後に、そのアプリを使って6桁のコードを自分で手で入れるか、もしくはプッシュっていう ボタンをそのプロンプトのところで押すと、あの携帯端末の方にプッシュ通知が飛んできて、それで Yes って押すとログインできるんですね。でこれ便利だなと思ってたんで、まあまあ意外といいかもしれないです。
これはいろいろ何でも使えるの？
今多分 Google だけだと思うんですけど、確かに他のサイトにも対応してほしいですね。
うん、それ使えるんだったら便利そうだな。
うん、他の指キーっていうあのキーチェーンにつけるあの USB のキーあるんですよ。
うんうん、
であれ2ファクターオースに対応してるのがあるんですけど、であれ一応買って Google とか Dropbox とかは設定してみたんだけど、まあ、正直ねあのキーチェーンをポケットから出すのがめんどくさいですね。
うん、それは無理だね。
そうだから常に差しっぱなしで指紋認証とか押してくれるとかじゃない限り、ちょっと使い道が辛いなとか思いましたね。
うん、物理的な何かっていうのはちょっとやだな。そういえばなんか Facebook はなんかそのプロンプト的な感じじゃなかったっけかな。
あ、ありますね。
番号入れなかった気がするんだけどな。
Facebook もあります、あります、
ね、iPhone で Facebook アプリ起動したら、それで出て自動的にこう2ファクターのあれが出てきて OK ってやるとウェブ上でログインできるとか、なんかそんなような感じだったかな。
そうですね、
うん、
でもあれもね、 Twitter とかも確か同じような仕組みがあるんだけど、 ああいうのって結構簡単にロックアウトされやすいんだよね。
うん、確かにね。
端末側 iOS アプリのやつをこうインストールし直したとかすると簡単にロックアウトされちゃうんで、結構危険なんですよね。
これ新しいデバイスになった時とか大丈夫なのかな。
一応そのバックアップコードとあと6桁のコードも引き続き使えるんで。
今度ちょっとこれ新しいあの iPhone に今しようと思っててさ、
うん、
ちょっと前に 5E ってやつが出たでしょ。
あ、SE ですか。
まあ僕は 5E って呼んでるんだけど5E が出たので、
うんうん、
ちょっとそれを使ってみようかなと。
変えるんですか。
うん、 T モバイルってなんかね 2,3 回変えれるんだよ、ね、
年に 2,3 回変えられる。
そう、 T モバイルっていうか T モバイルのそのそういうプログラムがあって、そのプログラムに入ってると年間 2,3 回アップグレードできるね。
でもそれって返さなきゃいけないんじゃなかったでしたっけ。
うん、これだから返しても別にいいわけ。6S プラスを僕持ってるんだけど、でこれ 5E にしてっていうのもね、こうちょっとね画面に傷がついてるのよ、
うん、
あの多分ね誰も気づかないぐらいの傷だから、店でもどこっていう感じなんだけど、僕画面に傷つけたことほとんどないので、ほんのちょっとにこうついてるだけでも気に入らないわけで、これ次の7が出た時にあのうちの息子のものになるんだけど、まあだったらその前にこれ 5E にしてちょっと 5E 使って遊んで、それからもう一回同じやつにアップグレードしてそれをあげようかなと思って。
ああ、プログラムをアビューズして。
そう、プログラムをアビューズして、うん、2回アップグレードして元に戻すっていうことができるかなっていう、
うん、
うん、そのためだけにアップグレードしようかなと思ってるんだけど、まあ、そのキーのね、その2ファクターとかその辺のやつだけかな、気がかりというか、ちゃんとこううまくいけば、うん、最近はあのテキスト使ってるから大体そこのやつはいいんだけどね、うん、それ以外のやつとかちょっと本当にちゃんと動くのかな。
そうね、
うん、ちょっとそれがドキドキするんだけど、うん、
でも OC は使ってれば、 OC は SMS に登録できるんで、
うん、
復帰できるはずですよ、マスターパスワード設定して。
まあそう、
うん、ちょっとあれ危険だなと個人的には思ってるんだけど、まあみんな使ってるしいいのかなと思ってやっちゃってますけどね、うん、
今見たらヘロクリノードデジタルオーシャンとかその辺か。
ああ、2ファクター、
うん、もし今見たらそいつらが入ってるからちょっとドキドキするな。あとはなんだこれ、あ、コインベースってこれビットコインじゃない
あるある、あれはちょっと危険だよね。
ビットコインの口座どこにあったか覚えてないな。コインベースにあったんだ。
この間誰かが SMS の2ファクターオースも破られたっていう話ありましたよね。
ああ、なんかあったね。うん。SIM をこうね、簡単に変えれちゃうので。
ね、そうそう。
うん、
あれだ、Twitter の誰か有名なアカウントで、そのちょっとレイシストみたいな発言を勝手にアカウント乗っ取られて、
うんうん、
私はトランプをサポートしますみたいな、なんかそういう発言をしちゃった人がいて、されちゃった人がいて、それはどういうことかっていうと、ベライゾンだったか AT&T だったか、あのストアに行って SIM カードをなんか買い替えてアカウントを乗っ取った人がいたんですよね。
そうそう、そんなところでっていう感じだけどね
まあ
すごいよね、
店員のそのリテラシーに完全にかかってますからね。まあドコモショップとかに行って、いや親なんですけどとか言ってね、ある程度名前が証明できるものとか出せば勝手に乗っ取れちゃうってことですからね。
乗っ取れちゃうね。ちょっとあれでそうなんだ、これでもダメだったんだっていうのちょっと反省したね。
うん、
うん、これならいいだろうと思ったんだけど。
SMS はね、そのメリットとして誰かがログインしようとしてる時にもメッセージが来るっていうメリットがありましたけど、
うん、
そこを乗っ取られてしまうという危険性があったというね。そうそう、
テキストはな、最後の砦っていうか、これは大丈夫だろうと思ったんだけど、
うん、
あ、そう、テキストで思い出した、
うん、
あれだよ、前回メッセージなんてどうたらこうたらって話してたけどさこれはメッセージはテキストなので大事ですよ、非常に。
i メッセージね、
うん、
うん、
テキストなので、これが普通の人はこれを使うので、
うん、
うん、でお金がテキストってお金がちょっとかかるんで、大抵のプログラムはね、
うん、
僕とか入ったやつは無制限とかだけど、100件までとかそういうのがあるんで、それを回避するための WhatsApp だったんだね、もともと。なので結局テキスト、相手はテキストで自分は違うものを使うとか、うん、そういった時にこうメッセージっていうのは 相手がテキストだろうが、アイメッセージだろうが、テキスト、こっちはアイメッセージなので、
うん、
なのでいいっていう。まあ、相手がアイメッセージじゃないとできないことっていうのはもちろんあるんだけど、テキストになるだけなんだけど、もちろんね。でもテキストなのでね、基本的にこれは。
まあ、そうですね。
元々は。
うん。
そう。うん。
いや、まあ、その、白朗さんと僕で話してるので、あまりこう、日常に使うとかがない、なかったっていうのが一番でかいですけど、
うん、
やっぱり若い人とかはね、まあ、メッセージは iOS の中でも一番よく、一番ユーザーが多いアプリっていうのはまあ、言われてますからね。
二人ともだって異教徒だからな。
完全に異教徒が聖書の話をしてるっていうね、うん。新しいバージョンの聖書のレビューをしてるっていう、よくわかんない感じでしたけど ね。
我々のイエス・キリストのね、ケチをつけるなって感じだね。イスラム教徒のくせにお前ら。何言ってんだと思って聞いたけどね。
全くそんな感じでしたね。
うん。でも、メッセージはでもまあ、あのアプリあんなことする必要あんのかって言われたらもうね、もう、他にやることなかったのか。まあ、みんなそっちね、メッセージ、Facebook 使うか、ね、WhatsApp 使うかって感じになっちゃってるんで、それを少しでもこう、ね、あのメッセージをまだ、アイメッセージを使ってもらうために必要なことだったのかなと思うけどね。
うん、
やるんだったらもっとさっさとやれよって感じだけど。
でも、iOS、例えば7とか8とかって、あの、出たとき、その、ユーザーがアップデートするスピードっていうのがちょっと遅かったらしいんですよね。
うんうん、
で、まあ、iOS 7の時は結構、まあ、デザインが大幅に変わったんで、それに対してこう、ちょっとためらいがあった人とか、あるいは iOS 8は確か、その、バイナリーのサイズがめっちゃでかくて、
うん、
あの、空き容量がみんな1ギガとかしかないから、バイナリーがダウンロードできなくてアップデート しない人とかも結構いたって話をしてて。
うん、
で、まあ、今回のを見た時に、多分 iOS 10はメッセージに新しい機能がすごいいっぱいつくし、新しく使える絵文字の数が増えるし、多分相当 iOS 10にアップデートするスピードは今までに比べて相当早いだろうっていう予想をしてる人がいましたね。
めちゃくちゃ早いんじゃない？絵文字の大きさが3倍だからね。
そうそうそう。ああいうなんか機能って本当くだらないって思っちゃいますけど、やっぱああいうのってすごい効果あるんですよね。
うちは家族は全員 iMessage なので、
うん、
なので、早くこうね、奥井さんとやってるような、こう、キャッキャしたようなメッセージのやり取りを娘とやりたいんだけど、早く出ないかなって感じだね。
いや、アンドロイドとかも、あの、絵文字の、使える絵文字の数が増えただけで、みんなすごいアップデート率が高いって言いますからね。
ああ、そう。アンドロイドなんて使ってる人いるの？見たことないけど。
ね。
うん。
いますよ、いますよ。
いるんだ。ああそう。
だってこの間あれじゃないですか、 お子さんの友達にもいるって言ってたじゃないですか、宗教上の理由で。
かわいそうにね。学校なんかね、うちの子が行ってる学校なんか多分ね9割は iPhone だからね。
うん、
うん、でその1割のうちの 80% ぐらいが宗教上の理由で何か違う異教徒のデバイス。20% はそれもないっていうね。うん、そういう感じだけど、うん、だからハングアウトとかで使ってるよ、なんか、うん、そういうことやり取りするときは。
でも子供は逆に言うとそういうのを気にしないっていうところがすごいなと思って。
うん、基本的にね、何にもその辺を苦にしないね。
もうツールがあってチャットができれば何でも使うって感じじゃないですか。
ドックス、あの Google ドックスとかのコメントを使うっていうね。コメントでチャットするっていうハックをしてるからね、娘とか。何も持ってない人とチャットするのに。
ああ。
すごくない？
すごいね、それは。
リアルタイムにコメントが書けるからっていうのを利用してるんだよ。チャットするのに。はあって感じだね。
うん。すごい。
うん。天才だなと思って。
多分あれじゃないですか、ブラウザーでのアピアインとか、アピア .in っていうサイトとかはもう、ユーザー登録なしにその場でビデオチャットができるサイトとかあるんですよね。
ああそうなんだ、
うん、あれとか多分 Chromebook とかでもそのまま使えるから、そういうのを若い人は使ってんのかなと思いましたけどね。
まあ何でも目の前にあって使えると思ったら使うんだよね。それがコミュニケーションすることそのものの方がね大事だから、
うん、
それ以外のところはまあ少しぐらいは我慢するんだろうね、別に。
まあそうですよね。
だったらじゃあできないったらもういいやっていう風にならないんだよね。することそのものが絶対的に大事だから。 うん、うちらだったら多分もう、じゃあいいやってなるけどね。連絡つかないんだ、あいつにはっていう風になっちゃうけどね。
あいつはFacebookにいないからとか、LINE にいないからとかいう理由で、連絡取らなかったりしますけどね。
うん、ね、普通だよね。それで別にいいしね。うん、
ね、最近、ここ一週間ぐらいなんかよくニュースサイトとかで見るのが、iPhone 7にヘッドホンジャックがつかないっていう、なんだ、あれ多分だ、ウォールストリートジャーナルかなんかですかね。
本当な、それ。
それが本当かどうかっていうのもそうですけど、まあそれが本当だったとして、それが正しい選択なのかっていうのをなんかみんなすごい語ってますよね。
まあ、アップルがそれをするんだとしたら、正しいってことなんだけどね。
まあ、結果から言うとね、うん。
そう、定義上正しいんだけど、本当にっていう感じがやっぱするけどな。やっぱりデバイスっていうね、多いじゃない？ミニオーディオミニジャックが使えるっていうのはね、無限にあるからね、
うん、
世の中に。
そう、その iPhone 専用だったらいいですけどね、そのもデバイスが。
うん、
iPhone 専用でしかないイヤフォンとかヘッドフォンっていうのがまあ仮に今あったとして、それがヘッドホンジャックじゃなくて無線になるなりライトニングになるんだったらまあわかりますけど、普通の人はまあヘッドホンイヤフォン1個持ってて、それをね、 iPhone なり MacBook なりいろんなものにつなぐわけなんでね。
つまりアダプターみたいなものを使うことになるってことだよね、全員が。
うん、じゃないですか。それかみんな Bluetooth を使うか。
Bluetooth を使うにしてもさ、既存のものがあるわけだから、Bluetooth にしても、それはあれじゃん。アダプターで Bluetooth しないと。
そうですね。今持ってるヘッドホンをそのまま使いたければね。
無茶な感じはちょっとするけど、でもまあ、Apple さんがするんだったらまあ正しいんだろうな。定義上。
そうね。その、まあ、それ、ジョン・グルーバーと全く言ってること同じで、
うん、
フロッピーディスクを最初に消したのも iMac だし、
うん、
DVD ドライブ、CD ドロムドライブをなくしたのも MacBook Air だし、
うん、
まあ、3.5 ミリのヘッドホンジャックも、まあ、もう20年、30年したらなくなるのは当然そうなんで、誰が一番最初に消すかって言ったら当然 Apple なんだ。それは、で、そしてそれは、後から振り返ると正しい選択なんだっていうのを言ってましたね。
完全にそうだよね。もう歴史的にそうだし、アップルの社税的にもそうでしょ。逆に言うと、今回じゃなくても、まあ、今回、今こんだけ噂されちゃってる時点で、もう、あ、そっちに行くんだ、じゃあ僕も行かなくちゃって、アンドロイドの人たちはみんなやるので、速攻でね。なのでもうこんだけ言われちゃってる時点で、アップルはやるしかないんだよね。アップルが一番最初にやらないといけないので、こういうことは。
そうね。
うん、それをアップル自体がこうやらないでよしっていうね、ことになってっちゃうと、まあ、崩壊の始まりっていうか、もう崩壊も始まってるんだけど、だけど、でもやっぱりまだね、まだ2代目だからね、ハゲ死んでからね、まだそんな簡単にはダメでしょっていうね、3代目、4代目ぐらいで、崩壊が始まってこないとって思うんだけど、なのでそういう意味ではもうこんだけこうね煙が立っちゃってるんで、うん、もうやるしかないんかな、マジでって感じだけどね。まあでもやったらやったでいいんだろうね。やったらもうあっという間に Android の半分ぐらいは同じことやるんで。
いやでも同じことやったとしても、ライトニングでやるのか Bluetooth なりのでやるのかっていうの違いがあると思うんですよね。ライトニングだとしたら、アンドロイドもライトニングを使うってことはないわけですよ。
そうだね。
だからそこにアダプターってものが必要になってくるわけでしょ。
だからライトニングじゃないんじゃない、さすがに。そこでライトニングにしてきたら、それはいくらアップルさんでもちょっと無茶が過ぎますっていう感じだと思うけどな。なかなか。
Bluetooth のヘッドセットって使います？
今もう使ってないね。なぜならば充電が切れるんだよ、あれ。
そうね。
そう、充電が切れちゃうんで、使おうと思うと切れてるんだよ。
うん、
で使ってる時はこう走る時とかすごい便利だからさ、こうつけね、それを何個3つぐらい試したかな。でももうどれもやっぱり 納得、満足というかあれだけど、うん、電池が切れて充電するのがまあめんどくさいね。アップルのマークが書いてれば毎日充電するけどさ、書いてないからね。
それか。
うん。アップルさんが出してくれれば毎日充電すると思うけど。
なんか、Bluetooth バージョン5っていうのが来年出るらしくて、それは今までよりもっと安定するとか、省電力で使えるとか言ってるらしいんですけどね。
そうだね。次のやつは、そうやって言ってるね。
うん、僕も一応、Bluetooth のアダプターとかヘッドセットとか2、3個持ってるけど、歩くときにしか使ってないかな。
反対側だと使えないしね、体の。
あ、そうそう、結構切れるんですよね、ブチブチ、うん、で Mac だと、うん、Mac だとなんか OS と昔の OS、 特にヨセミテより前のとかだとなんかね、アプリを切り替えたりすると変な Bluetooth が切れたりとかするんですよ。
あ、そう。
最近はかなり安定してると思うんだけど。というのもあってあんまり使ってないですね。
うん、Bluetooth になる、うん。まあでもそれしかないもんな。さすがにライトニングっていうのは、無茶だと思うけどね。それ使えないわけだからね、他で。
そうそう。MacBook でも使えないですもんね。
使えないね。
なんかそう、あれ、それグルーバー書いてたのかな？8月とか9月とかに MacBook の新しいのが出て、そこにライトニングポートのオーディオポートがつくみたいなこともあり得るみたいなことを書いてましたね。
あり得るけど、まあ、ラップトップはそんな簡単には買い替えられないからね。
うん。
もちろん我々は出たらすぐ買うんだけど。
うん、定義上まあ買うし素晴らしいんだろうけどね。
素晴らしいよ。まあ買う理由はもちろんそのオーディオポートのためだからね。ライトニングオーディオポートのために買うんだけど、普通はなかなかね、そんなもんに2000ドルも3000ドルも払わないもんね。うん、ライトニングはさすがにな、どうなんだろうね。いいと思うけどな。
あの、薄さに関してはまだまだ薄くできるって話をしてて、
うん、
あの、例えば iPod Touch の僕が今持ってるやつ5だか6だかのやつは今の iPhone6S よりまだまだ薄くて、でも 3.5mm ジャックまだあるんで、
うん、
iPhone を薄くしたいという理由であれば別にまだ取る必要はないんですよね。
なるほどね。
ただ深さかな、あのジャックって割と何センチか深さあるんで、深さっていうのかな、長さで、あそこの場所は開けとかなきゃいけないんですか、うん、その中ではね。
そうだね、
それがなんかあるって言ってたけど、
うん、まあ、Bluetooth じゃないの、やるなら。
まあ、そうなんでしょうね。
うん。Bluetooth にしてくれるんだったらそれでいいよ。もう充電するよ。毎日。
うん。なんかこう、なんだろう、iOS と iPhone と一緒に充電できる何かがあるとか。あの、あれがあるじゃないですか。iPad Pro のペンシルとかって、iPad で充電できるじゃないですか。
うん。まあ、あんな感じ
で、ね。ああいうような感じで。うん。
うん、
iPhone からそのまま給電できるみたいな、
うん、
Bluetooth でつながるんだけどライトニングで挿すと充電できるみたいな、
うん、それがいいよね。
なんかその辺が妥協点な気がしますね。
うん、それでいいと思うな。
それで OK。
うん、それでいいよ、そうしよう。じゃあ、
セブンのリークはなんか最近見ましたけど、カメラのレンズがすごいでかくなってたりとかしてましたね。まあどこまで本当か分かんないですけど、
本当かねって感じだけどな。まあカメラは良くなるからね、毎回必ずどっちの方向に行くか知らないけど、
うん、
広角ズームっていう話もあるし、レンズが2つつくっていう話もあるし、レンズが大きくなるっていう話もあるしね。皆さんよくやるよね。リーク映像を作るだけのために。
あれはだからフォトショップとかもだいぶあるわけでしょ。
うん、じゃないかな。だってね、全部が全部作れないだろうし、うん、その、ないものをこう、ないものを作る的なのとはちょっと違うんだけどさ。
うん。
全然違う話していい？
いいっすよ。
ザ・ミルっていうさ、ロンドンの会社が出したさ、ブラックバードっていうさ、車の映像見た？
ちょっとわかんないですね。
あとでショーノート貼っといて、これすごいから。
はい。
あのね、その、車、の形をしてるっていうか、ホイールベースってわかる？車の。 車の要するにね、あの乗るとことか、あの、の屋根とか何もないの。
シャーシーみたいなとこですか？
そう、シャーシーとタイヤだけがあって、それにいろんなこう、あのセンサーみたいなのがついてて、でそのホイールベースっていうのはその前輪と後輪の間の長さのことなんだけど、そこの長さを変えれたりとか車高を変えれたりとかってことはプログラマブルにできるの、その車の形のものは。
お
ー。でそのボディに当たる部分は何もなくて、ボディに当たる部分は後で映像で作るの。
映像？
そう、何をするかっていうと、その車と同じ大きさのものをリモコンで走らせることで実際に走ってる映像を撮って、撮った映像の上にボディをグラフィックでつけるの、
うん、
そうすると新しい車をこんなところ走れないでしょっていうようなところで実際にこう人を乗らずに走らせて砂ぼこりとかバーってやって全部出来上がった後にそういうコマーシャルを作れるわけ
、うん、
でサイズを変えれるから、サイズも変えれるし、タイヤのこのホイールとかも変えれるから、その出たばっかの車とか、これから出そうと思ってる車は実機がいらないのよ。そのコマーシャルを作るのに。
なるほどね。
っていうのを、の映像、そういうのを作ったよっていうのを、そのザミルっていうロンドンの会社が、こう出してて、
うん、
何日か前にこう出したのかに。
今 YouTube をちょっと見てみましたけど。
うん。
じゃあそれはもうまさに、自動車会社とかのプロモーションビデオを作るためのもの。
そうそう。どんな形の車でもそれで作って、こう現実的なこう全部をこう CG で作っちゃうっていうのはまあなかなか難しいらしいので、
うん、
実際に走らせる。実際に走らせて、だけど本物じゃないっていう。
その上の車体なんていうの、そのシャシーの上は全部 CG で。
そう、ボディは全部 CG で、後からそのボディだけかぶせるっていうね。でも実際にこう走らせるっていう。
そういうのを出しちゃうぐらいには需要があるってことなんですか？
どうなんだろうね。すごいだろっていうことなのかなと思ったけど、見た時はこれでもうわーって思うよ実際。すごいなと思って。
まあでも車体自体は後から変えられるっていうこと自体は結構すごいなと思いますけどね。
うん。で、それ車体、だから実寸でできるってことがすごいんだよね。
うん。
作った映像なんだけど、実寸だから、そのボディの部分以外は、完全に。うん。なので、いくつもそれを走らせて、なんか、いろんな映像を撮るっていうことをちゃんとやって、ボディだけ後から被せるっていうのは、まあ、いろいろとリアリティがこう、作りやすいっていうかね。なんだろうなと思ったけど、すごいな、この会社。何やってる会社だろうと思って、こう、いろいろ見てたらさ、その今年だ頭だったか去年ぐらいにさ、ワイドオープンっていうさ、こう日本人の日系イギリス人の女の子がこう踊ってさ、体がだんだんだんだんこう足から順番にさ、こう網の目みたいにこう人間のボディがじゃなくなってくっていう映像知らない？
ああ、ケミカルブラザーズのやつですか？
そうそうそうそう、
今ググってみましたけど、
そう、それそれそれそれも、ビジュアルエフェクトはそのザミルっていうとこやってんだよね、はい、うん。
じゃあそういうプロモーションビデオとかのをやってる会社なんですね。
うん、そうなんだろうねきっとね。うん、あれに出てる女の子、最近あれ出てる女の子はさ、東京生まれのイギリス育ちの日本人、日系イギリス人なんだけどさ、
はい、
あの子あれに出てたね、なんだっけ、あの、X マーキナ？
ああ、はいはいはい。
X マーキナの、喋れないやつ。
うん。アシスタントみたいな。京子？
京子かな？
うん。
うん。そう、なんかそんなようなやつ。裸のやつ。
そうですよね。
うん。あれでしたよね。なんか前、ちょっと前になんか X マーキナの話してなかったっけ？
だいぶ前ですね。
だいぶ前か。うん、あれ日本でやった？
やりました。この間やってたと思います、日本で。
ああ、そう。
うん。
あれ、日本生まれの子が出てるから、日本ではそれなりにこう、話題になる、なってもおかしくないと思ったんだけど、ずいぶん遅いんだね、なるね。去年とかだよね。
そうなんですよ。もう、だいぶ前に iTunes とか Netflix とかにも入ってて。
ね。
水野園也っていう人かな。
ああ、そんな名前なんだ。
うん。
うん、確か、あれだよ。日本人、日本生まれだけど、イギリスで育ってて、なんかモダンバレー。だってそのなんだっけ。さっきの言った踊るやつもさ、めちゃくちゃ普通にうまくてさ、
うん、
もう完全にもうバレエ をやってた人がモダンバレエをやってるっていう感じの完璧にこう踊ってるやつだけどね。
うん。
うん。
X マキーナが最初の映画デビュー作っぽいですね。今ウィキペディアで見てるんですけど。
X マキーナじゃないよ。X マーキーナだよ。
マーキーナ。
マーキーナ。でもなんかマシーンっぽいからなんかマキーナって読みたくなるよね。誰かに聞いたんだよな。
そうなんですか。いや、英語っぽい発音で言うと、ここに、キーのところにアクセントが来るのかなと思ったけど。
ラテン語なので、マーキナですって、なんか聞いた。X マキナ。アウトオブマシーンとかそういうような、意味だけど、
うん。あれは面白かったですね。
うん。
あんまり予算がかかってない感はありましたけどね。
ハリウッド映画じゃない映画を見ると、こう、なんかやっぱり、新鮮でいいね。
独立系が作ったっぽさ、インディーっぽさがありますよね。
あれはちょっとなんかそのなんか一瞬というか、この世界観の一部がこうなんかシリコンバレーチックっていうか、Google チックな感じはあるんだけど、
そうそう、イントロはね Google なんですよね。
そう、そこはなんかちょっとシリコンバレーから見た Google じゃなくて、ステレオタイプ的な Google っていうかね
確かに
っていう感じがすごくして、ちょっとそこはにやりとしちゃうとこなんだけど、まあ、あれも確かイギリスだよね。イギリスの映画のはずだよね。
そうですね、
あ、でもいい、お金もかかってないし、人も全然出てこないし、でもなんか面白い、よくできてる。
世界観は最近の、まあ、人工知能とかマシンラーニングとかの文脈に合ってるしね。
そうだね。バーチャルリアリティとかね、AI とかっていうのの怖さとかね、そういったやつとかちょっと通ずるものがあるっていうかね。でもあれはちょっと話をしてみたいなと思ったもんな、あの人と。
どの人？あのロボットです。ロボット
主人公の女の子。主人公っていうのかどうか分かんないけど、
どのキャラクターが主人公かちょっと若干難しいところですけどね。
分かりにくいけど、出てくる女の子、ちょっと話をしてみたいなって感じだね。
まあ、あの女性が本当に人間みたいに見えるって思ってしまうのが映画のトリックでね。すごく人間みたいなあのロボットだなって思うんだけど、まあ、人間が演じてるんだから、まあ、映画としては当たり前なんですよね
まあね、まあね。でもそういう意味ではさ、あれだよね、サマーレッスンだよね。
そう、サマーレッスン。
サマーレッスンでしょ、あれは。あれは、あれじゃないけど。
白朗さんと VR の話をするときに、まあ、出てこない話題なんですけど、多分日本の VR の盛り上がりが他の国と比べて完全に違うのは、サマーレッスンのせいだと思うんですよね。
サマーレッスンは、あれはいいんじゃない日本の人、多分あれで、ほとんどの人が英語喋れるようになると思うよ。
そこですか。
僕はどっちがいいかって、あっちの金髪の方が全然
いい。あ、いや、そうでしょ、それは絶対。
全然いいと思ったんで、僕もじゃああれで英語勉強しようって思ったもんね。
あれはだから日本の人がどう思うのか分かんないですけど、ちょっとね、あの、二つキャラがいるんだよね。女子高生に英語を教えるっていうのと、あとアメリカから来たシンガーソングライターの女性に日本語を教えるっていう設定があるらしく、あんま詳しく見てないですけど、あの金髪の女性の方がなんかいいですよね。
やばいでしょあの子は。あれみんな英語勉強するよ、喋りたいもん、あの子と。
あれはすごいよね。
マジでって感じだよね。あれ日本でしか出ないのかな。
いや、そうだと思うんだよな。
出せないか、あんなの。怒られるわ、あんなことしたら。
絶対怒られるでしょ。いや、白朗さんともツイッターでちょっとやりとりしたんだけど、これは絶対、日本以外ではなかったことにされるよねっていう話をしてたんですよね。
ダメだろうね、あんなことしたら。
いや、プロデューサーの人も結局、あれ、鉄拳作ったナムコの人、バンダイナムコの人が、制作指揮をしてるのかな。で、英語圏のメディアのインタビューを受けてて、まあ、社会の問題とゲームの、中の問題を区別できない人がいるようなマーケットでは出さない方がいいかもしれないですねっていうような趣旨の発言をしていて、まあまあ、そうだろうねっていう気はしましたね。
それは確かにそうなんだけど、でもそれだけじゃないというか、やっぱりダメだよあれは。
そうなんですよ。
ダメだよあれは。ダメだけど、ダメなんだけど、それを乗り越えるっていうか、そういうジャンルがある、 あるというか、
うん、
ただその日本の場合はだから、なんか日本ってなんかもうやってることでね、あの言ってることがめちゃくちゃの国だからさ、ああいうこと許されるんだけど、他の国だと言ってることでやってること同じにしないとダメだっていうふうに決まってるんで、
うん、
あれはそのポルノショップに行って買うものなんだよね。
そうですね。
そうなので、ポルノショップに行って、あの堂々とこう買うっていうことができる人だけが手に入れられるもので、それ以外の文脈では変えちゃいけないものなんだよね、あれは、
うん、
っていうコンテンツなんだけど、あれは。だけど日本の人からすると、それがソフトなね描写になってるからポルノじゃない的なね、まあ日本だとね、あの中学生みたいな女の子とかにね、裸に近い格好で踊らして投票するみたいな文化なので、
はい、
あのポルノじゃないんですっていうふうに言っちゃったら、もうね、ポルノなのにポルノじゃなくして扱うみたいなね、やり方でこう通しちゃうんで、まああの男の人がそうやってね、社会を牛耳ってポルノをこう楽しむっていう社会だからできるだけであって、で中に入ってることとそのね、ゲームと現実の区別がどうとかっていうことだけでは実はないんだけどね。
そうそうそう、いや全然そうだと思いますよ。
うん、
あのそういうゲームが社会に与える影響っていうのはもちろんあるわけだしね、
うん、
そこのレスポンシビリティもあるから。
そう、逆にそのゲームと現実の区別がどうとかって話で言うと、こっちだともう虐殺系のやつとかね、そういうのがこう普通にこうあって、多分日本の感性からするとそれをちょっと受け入れられないというか、ね、恐ろしすぎるっていうか、
うん、
そんな人をこう銃でね、撃ちまくって殺しまくるなんていうことはっていう嫌悪感を抱く人は多分いっぱいいると思うんだけど、それ逆に言うと、それは現実と現実、あのゲームの区別をすればいいだけの話なのでっていうことなんだ。だからこっちでもね、
うんうん
うん、
そうそう、
ただまあ残虐性に対するものとポルノに対する体制がこう全然ね、日本とそこの他の国では違うっていうだけで、日本ではあれぐらいだったらもう全然普通にこう街に氾濫しているポルノなので、
うん、
全然 OK って感じでやってるけどね。まあこっちでもな、だから普通にこうね、 X レーティッドで売ればいいと思うけど、
まあそうですね、そういう設定というかそういう制限があればね、
うん、
うん、
あれはでもちょっと見たいなと思うもんな。
あれあんまりね、ネットに情報がないですよね。
うん、
あの YouTube とかで動画見ても2年前とかのその記者発表で出てきた1分ぐらいのプロモーションビデオとかしかないんで。
そうだよね。でもこれあれ出るんだよね、今年ね、
って言ってますよね。いや、なんかそのインタビューによると、もともとあれはただのデモで、こういうゲームもできますよとか、 VR ができたらこんなこともできますよみたいなデモ目的で作ってたら、めちゃくちゃ話題になって、発売しないといけない雰囲気になってきたっていうことを言ってましたよね。
うーん、あれでもあれ付き合う人いっぱい出てくると思うけどな。
うん、あれはちょっとね、
うん、
すごいなと思いましたね。
おおって思うよね、あれはね。うん、あれ出なくてがっかりしてるアメリカの人もいっぱいいると思うよ。
いや、いるいる。あのその、コタクかなんかにそのインタビューが出てて、コメント欄がもう英語化しなくていいからアメリカで出してくれっていう心の叫びが出てましたよ。
あ、特にあのサイトに来る人たちはもうそうだろうな。
そうそうそう。うん、まあひとまずそんなとこですかね。
そうだね。何の話したか分かんない。
何の話をしたか分かんないけど。またなんかネタがいくつかあるけど。
うん。
うん。アフターショーに持ち越しかな。
うん。
うん。じゃあちょっとあの、マイクロスポンサーを紹介します。今回2社ありますので。1つ目があの日経さんですね。前にもマイクロスポンサーをしてもらいましたけども。日本経済新聞社では Web エンジニア志望の学生を対象としたインターンを8月22日から26日まで実施します。日経のデータとか機械学習技術を使ってボットを作るのがテーマのインターンですね。 LINE とか Facebook とか Slack などなどのプラットフォームで動く日経のデータを使ったボットを作るというのがテーマです。 hack.nikkei.com から応募できます。会場は大手町の日経本社ビルです。9月には京都でも 実施するそうなんで見てみてください。 hack.nikkei.com からです。それからもう一つ、テックフェスタというイベントのお知らせです。インフラエンジニアの夏の祭典、ジュライテックフェスタというのが7月24日に開催されます。今年で4年目になるんですけども、IoT とか AI のインフラ時代の最新技術をやってみたスペシャルというタイトルで、機械学習とかクラウド最新事情、コンテナ技術、DevOps とか多岐にわたった情報の、イベントです。IT に関わるエンジニアの取り組みを共有する祭典にぜひ参加してみてください。JTF2016 で検索すると出てきますけども、URL は 2016.techfesta.jp 2016.techfesta.jp です。はい、2社ね、マイクロスポンサー来てますけども、まだまだ募集してますので、リビルド FM スラッシュスポンサーの方からお問い合わせをお願いします。はい、そうですね、あんまり紹介したリンクとかないような気もしますけど、さっきのね動画とか YouTube のビデオなどなど、ショーノートからリンクを貼っておきます。リビルド FM スラッシュ147147から見れますので確認してみてください。はい、そういうわけで広島さんでした。
はい、
どうもありがとうございました。
はい。